金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオよと、皆さんお久しぶりでございます。金銀財宝ただの変態でございますな、今回、3月、30回目でございます。いやピンになってね、まあまあここでのラジオさんには本当にお世話になってるんですよ、ピンになって30回目ですよ。よー続いたわ。ああというべきね、まあ、100回とかじゃないんですけども、まあでも30回じゃなかなかですよ、うん、まあ自分で言うのもなんですけども、まあ今後ともよろしくお願いいたします。いやーあったかくなってきましたね。今日はね3月の、17か18その辺ですね、もう桜もねあと 2,3 日で東京はですね、開花するというのが出てますね、気象庁さんが、うん、まあ今日もあったかいでございます。あったかいでも15度とかなんだけどもね、まあもうなくもう春でございますね。皆さん今コロナとかいろんなインフルエンザも流行ってますんで、そちら気をつけてね、私も毎日マスクして、うつらないようにしております。でね今回ねまあいろいろまあいろんな話をしてきたんですが、まあいろいろ思い出すわけですよ、もう50過ぎて生きてますんでね、まあなんか役者やったり芸人やったり、まあ芸人といってもねまあ吉本さんに所属させてもらってるだけなんですが、ありがとうございます。本当に置いてくれるだけでも助かるわ吉本さんありがとうございます。とりあえず、やっぱ反省しなきゃならないとかは必ず出てくるんですよ、うん、なんかね謝らなきゃならないとかそういうのがあってね、役者活動芸人活動、やってきた中でもちょっと本当に20年前とか30年近い時のことを思い出して、これ謝っといた方がいいなと思って、今回この話をしようかな、うん、私も本当に22ぐらいの頃かな、劇団東輩っていうね劇団にいたの。なんかやんなきゃと思ってどこだろうって言って新聞見たらちょうど載ってたの、劇団員募集中、劇団東輩なあマジかって言って調べて、そこに行ってオーディションを受けて、まあ今考えれば誰でも受かるんだけどもね、受かっちゃったので、東輩っていうのね役者目指して行ったんだけどね、なんかねあそこってさ、よくドラマとかいろんなものの、なんていうの、テロップ最後のテロップとかに出てくるじゃない、エキストラの方々みたいな、でそこねエキストラ養成所だったのよ。まあお芝居もやってたよ、どっちかっつったらお仕事っつったらエキストラのお仕事の劇団だったの。そこまで調べてないから、マジかと。でもまあエキストラも勉強だからなみたいな感じでやったのね。でその時にいろいろやったのよ、本当にね80本ぐらいエキストラやったんだな。一番最初がこれね、皆さん知らないな、もうやってない、なんだっけ、市原悦子さんっていう大女優がいたのね、漫画日本昔話の声優さんも女の方の声もやってて、あと家政婦が見たっていう名ドラマがあったのよ、うん、あそこから波状して、ね、いろんな家政婦はなんとかとかいうドラマが できてきたんだけど、それの多分基本形だよね。それのね1回目がね、初めて会った芸能人が市原悦子さんでね、熱海でねフェリーの中でくっちゃべってる、カップル役ということでね行ったのが、エキストラでしたね。そんないろんなエキストラやったんですが、これも話してたらもう終わんない、もう20分で終わんないんだけども、その中でもね今その時は役者だったけど今芸人としているんだけどもね、今考えたら結果芸人になるんだったらね謝んなきゃなんないな、マジか、やっときゃよかったなっていうのもあったのよ、芸人だからこそよ。だからそれちょっとね思い出してね話そうかと思います。ということで、さあどうなんでしょう、今日は結構お話ししたいので、 まずその前に CM でございます。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、はい、ありがとうございます。この放送はアートヒルズミュージックさんの提供でございます。いつもありがとうございます。でね、謝んなきゃなんないって、まあ今まで、まあ、まあ初日のその市原悦子さんのやつはね、寝坊しちゃったのよ一発目。あ、めっちゃ怒られたけどもね、まあまあ難なくね、なんつうのかな、飾りとしての人を演じきって映ってたから忘れちゃったけどもね。でね、まあいろいろやってきた中で今芸人っていうのやってんだけど、うっちゃんなんちゃんの徳王国っていうの知ってるかな皆さん。結構昔の番組で面白かったのよ。なんか取材班が行って変な事件とかそういうのを探すんだけどね、探してそれを解明していくような話なんだけども、俺もあれ好きで見てて、その時うっちゃんなんちゃんさんのね、それがね、東輩の方からね、うっちゃんなんちゃんの特報告の仕事が来たんですけどって連絡来たんですよ。はい、うっちゃんなんちゃんの特報告の仕事、ちょっと待って、ああそうですか、はい、何でしょうって、事務所の人に聞いたらですね、佐藤さん、あ、私佐藤つうんですけどね、佐藤さん、ね、魚に歯磨きをさせる少年役で出てほしいんですよって、ありまして、はい、役、ちょっと待って、うっちゃんなんちゃんの特報告の役、ちょっと待って、ってね、今思えばね、それね、その時芸人になるなんて思ってなかったけど断っちゃったのよ。やっときゃよかった。俺のね、その履歴書見てね、写真、若い時の田舎から出てきたばっかし、福島のね、田舎っぺな感じの写真ですよ。それを見てね、多分うっちゃんなんちゃんの特報告のね、スタッフさんは、魚に歯磨きをさせる少年役は彼だって選んだんだろうね。魚に歯磨きをさせる少年役って何や、お前、俺そんな顔してたんかい。そしてすいません、本当に出ておけよかったです、本当にすいません、もうキャンセルというかね、断ってしまってね、俺は役者を目指すんだみたいな、まあ役者目ね、まあそれもね、本当すいませんでした、うっちゃんなんちゃんさん、まあっていうかテレビスタッフさんああそうなんだ、ちょっとがっかりしたけどね、 あれは役もあるんだみたいなね。あともう一個、皆さん知ってるかな、銭形金太郎っていうのがあったのよ。これも結構な視聴率、なかなかよ。まあこれはクリームシチューさんとかね、ネプチューンさんとかの若かりし頃、まあ若かりし頃っつっても俺と年齢そんな変わんねえからさ、それがね、これまあこれはね東輩じゃないのよ、東輩関係のつながりじゃなくて、家に直接電話があったのね。すいません、佐藤さんですか、はい、まあ出ちゃったのよ。銭形金太郎っていう番組の、スタッフなんですが、はい、なんで、直接ですか、はい、直接電話したんです、なんでですか、今本当に出演者を求めててですね、まあいろいろコンビニとかに連絡して、そういう人いませんかと、まあこの番組ね、ものすごく貧しいけども頑張ってる人たちを応援する番組なの。コンビニ電話したら、貧乏ですげえやばいようなとこに住んでる人がいますと、佐藤さんがいますっていうのをね、店長なんだか店のスタッフがね、その電話かかってきた人に連絡して、俺の電話番号まで教えちゃって、で俺の家に直接かかってきたのよ。それでですね、佐藤さん貧しい生活してるんですねって言われて、いや、まあ、確かに、高円寺のね、今は亡き太田荘、家賃3万6000円でございますよ。そこに住んでたんですが、 直接そんなことをしてく言ってくるんですか。はい、マジでリアルに貧乏な人 の、 生活をやってる番組なんですけども、どんな感じですか。いや、まあ、なんですか、クーラーないし、風呂もないし、もうめちゃめちゃですみたいな。あ、いいですね。他なんか取り柄ないですか。取り柄、いや、取り柄とかないんですけど、なんかそれは、まあ決まってから、いや、付け足しましょうみたいな。え、いや、まあ、銭形金太郎っていうのを僕見てたからね、楽しみにして見てた。え、そういう感じ。え、でその時また役者だから、すいません、俺芸人じゃなくて役者なんですよ。まあ、関係ないですよ、役者でも。俺の知り合いのね、高校時代の同級生の、しがちゃんっていうのがなんか偶然だけど出てたけどね。出ときゃよかった、すいませんでした、本当に。クリームシチューさん、本当にネプチューンさん、あー、すいません、出ときゃよかった、貧乏なやつ映しときゃよかった。これは、本当に反省と謝る、お話でございましたということですね。まあ昔はそういう風なね、まあやらせみてえなね、は普通に面白ければよかったのよ、番組が。当時は、今はちょっとね難しいかもしんないけども、30年ぐらい経って気づくというアホなお話でございます。はい、ありがとうございます。はい、ね、まあこれはもう謝っときたいね。うん、魚に歯磨きをさせる少年なんだ俺、そういう顔だったんだな。何やねん、そんな人いねえよ。あ、まあいねえよっつってね、まあ皆さん楽しめばいいんだから、テレビっつうのはそういうことよ。おお、30年前はそんな感じよ。でね、まあ次の話でございますね。私ね、このラジオで、1月にねお話しした、まあ聞いてくださいね、元自衛隊芸人から聞いた実話怪談のお話があったんですよ。まあ聞いてみてください。それをね、まあ私がいつも通ってるね、ジムに、まあスポーツジムって言っときましょう、もう、スポーツジムに行ってね、まあいろいろまあ話すわけですよ、着替える場所でね。そしたらトレーナーさんが入ってきたんで、誰もいないんでね、ちょっと聞いてくださいよみたいな話で、話したんです。そしたらね、まあその人ってあんま無口な方で、真面目な方で、細身の方なんですよ、小柄でね、私よりも全然細身、まあトレーナーさんでございますからね、元プロの人ですよ。でまあその話をね、ちらっと、まあ事務生も少なかったんでお話ししたんですね。そしたら返す刀で、僕も持ってますよって帰ってきたんですよ。え、持ってるってなんですか。ああ、僕霊感あるんですよマジっすか。いや、もう本当にね、ちっちゃい時から霊感ばっかあって、見えるし、いろんな経験してるし、もう数限りなく持ってるんです。聞きます。まあ確かに今事務所いませんから、いいんですかって言ってね、まあそんな長くはじゃないですよ、細かい詳細じゃない、もう大雑把に話してくださったんですね。それがね、僕がね、小学校の頃変なこと起こったの。はい、なんですか。目が覚めて、家一軒家なんですけど、小学校低学年の頃かな、行ってきますと表に出て、ランドセル背負ってね、表に出たら、玄関開けたらね、階段があるんだって。開けてすぐ階段があるんだって。え、何それ。しかもその階段がなんかね、ガラスでできた、まあ、クリスタルの階段、うん、で、なんだこれっつって、ん、階段あるっつって、まあちっちゃな子だからなんか興味持っちゃって、その階段不思議がらずに登ってったんだって。うん、それでどんどんどんどんそのガラスの階段を登ってったと。そしたらなんかね、マンションの5階ぐらいまで登っちゃったんだって。でね、振り返ったら、はあ、やばいっつったら、もう見えないのよ、ガラスだから。やばい、降りれない、うわーって言って気を失って、目が覚めたらベッドの上だったんだって。え？ え、なんすか、ちょっと待ってください、待って、ちょっと待って、寝落ちっすか、寝落ちネタ、いや勘弁してください。しかも階段とかもういじってんじゃないですか、こっちのこと。違うんですよ佐藤さん、こっからなんですよ。この体験をしてからおかしなことが起こったんですよ。え、何、そっからいろんな経験があるんですけど、じゃあ最近起こった話しましょうかね。僕ね、耳が、まずその前に僕ね、宇宙人に連れ去られるんですよっつってきたんですよ。宇宙人、耳にね、変な、なんつうの、塊ができ始めるんだって、耳たぶに。でその時お酒を飲むと宇宙人に連れ去られるんですよ。いやいやいや、はいはい、分かんないです、ちょ、細かく教えてください。まず、そういうことが起こるから耳たぶに変な塊ができて、からはお酒は控えてたそうなんです、あまりにも多くあるから。でもどうしても塊ができてお酒飲みに行きたくなって我慢できずに行った時のお話。家の近くの飲み屋さんに、まあ、行ったんですって。その常連のお店、お酒屋さんにね、飲み屋にね。そしてね、行って大きな道路があって横断歩道があって、横断歩道の前で待ってたんだって。そしたらいつまで経っても赤から青に変わんないんだって。歩道、人用のね、信号が。おかしいなぁつって、こう周りをぐーっと見てるとね、自動車がゆっくり動いてんだって。ええ、なんだこれ、やばいやばい、え、やばいやばい、何これ。要は時間はゆっくり止まって見えんのよ。はぁ、はぁーっと頭振って、はぁ、もう10分ぐらい経ってる感じだったんだけど、はぁーっと頭振って、はっって気づいたら信号が戻って、そのまま歩ってって居酒屋の方に行ったのね。もう、あ、 CM でございます。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。
はい、金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ、やばい、時間がないということで、でお店に行ったと。お店に行ってお酒を飲みました。案の定耳たぶに変な異物ができてるから、やっぱ飲んでて、いっぱい飲んでて、お金払って帰る途中に気を失ったまでの記憶はあるんですって。でやっぱ気がつくとベッドの上。ちょっと待ってくださいよ、なんか寝落ちでしょ。いや違うんですよ佐藤さん、それで俺行ったんだよ、行ったと思って、そのまま着替え、なんかベッドの上に服着たまま寝てたから、ポケットに手突っ込んだら、その時のレシートが出てきたのよ。はいはいはいはい、その日のちゃんと細かく書いてある値段もレシートが出てきたのよ。そしてね、おかしいからやっぱ確認のために次の日行ったんですって。なんでこれベッド寝てんのかな。そしたら店の人たち、スタッフの人たち、あ、どうもどうもっつって、あ、どうも久しぶりですねっつって、そしたらね、昨日僕来たよねでスタッフに聞いたら、スタッフ、その時のスタッフ数人が、いやいやいや来てないっすよ、昨日来てないっすよ、何言ってんすか、今来たんじゃないですか、いやいや俺来たよ、来た記憶あんだよ、いや来てないっすよ、みんな来てないって言ってますよ、じゃあ何このレシートって見せたら、 スタッフの人たちが、何これ、いやっていうねお話タイムループタイムリープ、なんていうの、そういうなんかお化けかと思ったらそっち系のお話で、本当にね耳たぶで、そして目が覚めると耳たぶのそのしこりみたいなのがなくなってるんですよ。これ絶対宇宙人で僕連れ去られてるんですよ。多分あの階段っていうのがそういう感じだったのかなっていうね、不思議なお話。レシートあったんですね。あ、福島県情報、ちょっと時間ないね。日本松じゃない、福島県立美術館でね、大ゴッホ展というのをやってます。ゴッホさんのやつだね。日付ちょっと時間ないのわかんない。あと、霞ヶ城桜祭り、二本松のねお城があるんですが、そちらで桜祭りも始まりますということでね、皆さん、不思議体験ありましたらどうぞ私にお話しください。聞く人聞く人みんな霊感あるってさ、なんだこれ、話した話よりもすごいの返ってくるんだからね。まあもうそろそろ打ち止めでございましょう、もうないよということで、また来月、バイバーイ。